もしもし、テレホン人生相談です。こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いいたします。
はい。今日はどんなご相談ですか？
家賃の滞納なんですが。
はい。はい、あなた今おいくつですか？
53 歳です。
はい。ご結婚なさってるんですか？
はい、しております。
奥さんおいくつですか？
50 歳です。
50歳。お子さんは？
2人います。長女が22歳、会社員ですね。
はい。
次女が21歳で、会社員です。
はい。お二人とも同居なさってますか？
しております。
で、家賃の滞納っていうのはどういうことなんでしょうかね？
2年ぐらい前から滞納になりまして、督促はしているんですが。
滞納なさってるんじゃなくて、
滞納。私は貸してる方の大家の方ですので。
大家さんなんですね。
はい。
アパートのどなたか。
高齢の女性の方なんですけど、80代の女性の方の一人暮らしなんですよね。
はいはいはいはい。その方が滞納なさってるんですか？
はい。地域の民生委員さんとか、
はい、
役所関係ですね。
はい。
その方にもちょっとお話しして、
はい。
督促していただいてるんですが、
うんうん、
ちょっと難しいってことなんです。
難しいとどうしてなんでしょうか？
はい、要は払えないってことなんですよね。
80代の方ですと、年金で暮らしてらっしゃるんですかね？
はい、そうですね。はい。その通りです。
でもその最初のうちは払ってらっしゃったんでしょ？
最初のうちはもう5年ぐらいは払ってましたね、ちゃんと。
じゃあ7年ほどあなたのアパートか何かのところに住んでらっしゃるんですか？
はい、あ、そうなんです。はい。
で、5年間は払ってらっしゃったんだけど、この2年滞納してるってことなんですね。
はい、そうですね。はい。
ってことは7年前は年金。
前はですね、そのご主人様がいらっしゃったんですが、
はいはいはい、
亡くなってってまして、
はいはい、
直接は聞いてないんですが、
うんうん、じゃあ7年前はそのご主人様がいらしたから
ちゃんと払えてて、
みんな払えてて、でこの2年は亡くなったから払えてないということなんですかね。
それもあるし、なんか最初はちょっとボケちゃったのかなと思ってお話ししてたんですが、私が、合鍵を使って、
はい、
ニークサさんのアパートに入って何かを盗んだんだってことで、まあ被害妄想じゃないんですけど、そういったことがお話が最初だったんですよね。そうですね、2年ぐらい前ですね。はい。
じゃあちょっとそういう認知症というかそういうのも入ってて、
その時は思ったんですけど、何回か督促、本人電話とかあったりとかしても、まだらみたいな感じだと思うんですけどね。
これって地域のその老人をこう保護したりする、
あ、そうです、そうです、はい、
そういう方たちは入ってこられないんですかね？
お話はしてるみたいなんですが、強制はできないみたいなんですよね、やっぱり。で、なんか生活保護の申請を新草さん、高齢の方がなさったみたいなんですが、預金があるってことで却下されちゃったってことは、生活保護の方から、遠回しにはちょっと聞きましたけど。
じゃあ預金があるんだとしたら、それでお金払って、家賃払ってもらえないんですかね？
役所の方とお話しして、一時は払うとか言ってたんですが、それもちょっとやっぱり払えないってことで、
払えない
っていうのは、話が区役所の人を通して、
区役所の人を通して払えないって言ってきたんですか？
そうですね。最初は区役所の人を通して、払えるっていうお話で、でまた今度は払えない。
なんで区役所はそれでよしと言ったんですかね？
そうですよね。やっぱり強くは言えないみたいなんですよね、その家賃とかの回収なんかは。はい。
80代の一人暮らしのその方のご家族みたいなことは、
それもやはり保証人さんがもう言いませんので、役所の方に聞きまして、一応娘さんがいらっしゃるということで、お電話番号をお聞きしまして、2回ぐらいはちょっとお話ししたんですが、保証人になってないので、関係ないですよということなんですよね。
関係ない。はい、でも、そうか、家賃払ってないんですけど、あなたのお母さんって言っても、いや、関係ないのでって。
そうなんですよね。で、それからはもう、携帯電話ですので、
うん、
もう もう出ないですね。
あ、もう出ない。
出ないです。はい。私もまあいろいろ裁判所行って、手続きをしたんですが、
その出て行ってもらうとかっていうことですか？
あ、専門家じゃないちょっとわかんないんですけど、いろいろちょっと聞いて、今の家賃の、もう差し押さえっていうんですかね。
ああ、はいはいはい。
それをやったんですが、預金の方が150万ぐらい貯まってるんですが、差し押さえが1万5000円ぐらいしかちょっと取れないってことで。
はい。預金が150万あるんですか？
いやいやいや、
借金、じゃあ、家賃の滞納が
150
万あるんですか？
あります。
大きい額ですね。なんで1万5000しか取れないんですか？
はい、私の方で、その金融機関を選ばなくちゃいけないんですよね。例えば、銀行でもたくさんあるじゃないですか。で、その、ユークスさんの、預金が、どこにあるかって分かんないじゃないですか。
はい、分からない。
それを当てずっぽうに選定してやったんですけど、それでたまたまニュークスさんの近くの銀行さんを裁判所に出したら、まあ1万5000円は取れますよってことなんですよね。
預金がどこにあるかも分からないですもんね。
そうなんですよね。はい。それが分かれば、そこの銀行を裁判所に出せば、丸々取れるんですけど。
なるほどね。
はい。
わかりました。じゃあちょっと先生に聞いてみましょう。
あ、すいません。よろしくお願いいたします。
はい。はい、今日の回答者の先生は、弁護士の大迫恵美子先生です。先生、はい、よろしくお願いします。
まあ、大変な厄介なことですね。
はい。
今後ね、
はい、
どういうふうに、したいっていうふうに思いですか？
分割でも結構ですので、回収したいです。
住んでもらうことは、住んでもらうことでいい。
はい、その旨も、はい、お話してあります。はい、本人には、はい。
ちょっと生活保護のね、対象じゃないっていうところが、はい、ちょっと難しそうな気はするんですけど、
はい、
例えばですね、
はい、
預金をどこで持ってるかっていうことをね、ある程度調べるっていうことは、弁護士はある程度は調べることができるんですね。
そうなんですか。
ただ日本にはたくさん銀行があるので、
はい、
限られた範囲では調べることができるんですけど、
はい、
その日本中の銀行全部っていうのはなかなか難しいんですが、ただまあお住まいのところのお近くっていうことですけど、
はい、
まあそれ以外にもね、例えば日本の都市銀行の大きいところとかね、まあ前に住んでたところの近くの銀行だとか、ある程度絞り込んでやってみるという方法もありますよね。弁護士も、都市銀行ぐらいだったら調べることはできるんですけど、
はい、
なかなか小さいところだとそれ見つけられないこともあるんですが、そうするとやっぱり当たりをつけて、前にあそこに住んでたからみたいなことでやっていくしかないのかなと思ったりもしますけどね。
そうですよね。はい。裁判所で聞いたんですが、
はい、
例えば50万円の債権があったとするじゃないですか、
はい、
その例えば都市銀行でも例えば2つ、
はい、
私の方がこれ目星して2つやったら回収の割合を書いてくれって言われたんですよね。要は100万円あっても2つの銀行から100万円は取れませんよってことなんですよね。50万にすると、
まあ、そうね、そのね、債権の執行っていうのは弁護士も本当になかなか難しくって、
はい、
特にその相手が財産隠しているような相手から回収しようとした時には、
はい、
まあなかなか腕の見せ所じゃないですけど、
そうですよね、
いろいろみんな考えて、はい、そしてその今おっしゃったように割り付けていくわけなんですけどね。例えば150万の債務、名義を持ってたとしても、はい、それを分割して、はい、こっちの銀行にいくら、こっちの銀行にいくらってやっていくんですが、そうするとそのうちの一つはヒットして、
はい、
その分だけ取れたんだけど、他は全部取れなかったみたいなことがありますよね。そうすると、まあ、その取れなかった分を取り下げて、ある銀行にまた今度もう一回やらなきゃいけないん
だって。そうなんですよね。
もう費用ばっかりかかっちゃってっていうことがありますよね。非常にやりづらいし、
で私も今その状態です。
そうですよね、それでまあこういう時のために財産開示っていう制度があってね、
はい、
この方を呼び出して裁判所に、 どこに銀行口座があるんだとかって聞く制度があるんですけど、
はい、
その手続きをやって答えないっていうことで銀行協会に問い合わせるとか、はい、まあちょっとまたいろいろやらなきゃいけない手続きですけど、そういうことをやるってこともあるんですが、そのあたりになってくるとやっぱり弁護士さんに頼んだ方がいいでしょうと思いますけどね。なかなかご本人でおやりになるのは難しくなってくるので、だから、まあそういう方法を使って弁護士は若干は見つけていくことができる場合があるんですけど。
なるほど、
はい、
やっぱり素人じゃちょっと難しいので、そしてやっぱり弁護士さんに頼んでちょっと相談したいと思ってま す,
うす、ね、こういう場合はね、まあ、家賃を2年も貯めてるわけですから、はい、まあ、明け渡しを求めるってこともできるし、
はい、
おそらく裁判で明け渡しなさい、明けの認められると思うんです、
はい、
そこが難しいところなんですけど、この方がまあ生活保護の対象者であったりするとね、
はい、
そういう場合はその生活保護の担当者なんかにその先にお話ししておいて、
はい、
もうちょっとうちではその家賃も払ってもらえないので置いておけないから明け渡すんだけど、
はい、
その足でその生活保護の方で世話をしてくれて次の住居を探してくれるとか、
はい、
そういうような手当てをするようにお願いしておいて、こう連携プレーでね、明け渡しを完了させるなんていうこともあるんです。
はい、
まあ、私自身もそういうことをやったことありますけど、
はい、
結局その身寄りもないしお金もないし、はい、行くところもないっていう人を、まあ、まさかねいきなり追い出しちゃうこともできないので、
はい、
そうかといってその民間の大家さんがずっとかぶってその人のね、はい、親戚でもないのにずっと亡くなるまで面倒見なきゃいけないなんておかしな話ですから、
はい、
権利としてお部屋は明け渡してもらうんだけれども、その次に行くところを福祉の方に連絡しておいて手当てしてもらうっていうようなこともあるんですよね。ただまあこの方が生活保護の対象者じゃないんだとすると、それはそううまくはいかないんじゃないかなと思いますけど、ただ住宅だけもね探してくれるような福祉が場所にもよるんだろうと思うんですけど、福祉がその住宅を探してくれるようなことをやってくれるとかね、あるいはまあ社協とかそういう見守りのための自治体のものがありますから、
はいは
い、そういうところが探してくれたり紹介してくれたりというようないろいろ、
ね、
ありますので、
場
合によってはもう出てもらって、そっちへ移ってもらって、家賃の方はその差し押さえ等でなんとかすると、
はい、そうですね、はい、
いうこともお考えになるっていうことができますよ。
そうですね、その旨もちょっと考えてみます。はい、
まあ、もちろんね、こんなご高齢の人を追い出しちゃうようなことは寝覚めが悪いとかっていろいろ思われることもあるかもしれませんけど、ただ伺ってるとね、おそらくもうこの方から任意で払ってもらうことは難しそうなので、はい、ずっとこれから先もお支払いにならないままいらっしゃるんじゃないのかなという感じがしますから、
うん、そうですね、はい、
その都度その都度たまったところであなたが裁判して裁判に取っていかないといけないっていうね、
本当大変ですもんね、
それは大変な話なので、
本当ですよね、はい、
まあ、ちょっとその出てもらう方法での解決も含めて、お考えになってみたらいかがですかね。
そうですね、もう一回考えさせていただきます。はい、はい、ありがとうございます。
なかなかね、日本の裁判制度はズバッさっとこう解決できないようになってますが、
ね、
ちょっと大変だと思いますけれども、
参考になりました、ありがとうございました、はい、本当に忙しいところ、
思います。
はい、
まあ、大家さんも本当にいろいろ大変ですね。
大変です、本当に、
ね、なんとかね、そのおばあちゃんと話できるのが一番いい方法なんだろうけど、
はい、
なかなかねこれは厳しいかもしれないので、
ですね、はい、はい、ありがとうございます、はい、
やっぱり福祉の人とねちゃんと通じ合えて行き先とかがちゃんと決まると一番ね、いいんですけどね。
そうですね、
はい、
ありがとうございました、はい、
失礼いたします、
参考させてもらいます、
はい、
失礼します、
はい。